一です。こんばんは。今日はですね、YouTube ライブをしまして、世界遺産の旅というね、YouTube ライブ、30分お送りしたところなんですが、昨日に引き続いてね、このポッドキャストもお送りしていこうかなと思ってます。YouTube ね、見られる方は、コンセントカフェ世界遺産の旅で検索していただくと、今日でね、あれが30分番組になって、正確に言うと25分なんですけども、25分番組になって42回目で、その前に1時間番組やった時代があるんで、もう60回ぐらいはやってるんちゃいますかね。長いことね、続けてるんですが、今はね、月2回、お送りをしています。で、今日はですね、エジプトのツタンカーメン王のお話をね、させていただきました。こちらは写真をお見せしながらなので、YouTube でないとね、音声だけ聞いてはったら、おもんないんやろうなとは思いますので、ぜひ YouTube 見られてる方は YouTube で見ていただければなと思います。で、今日はですね、個人的なハイライトで言うと、新しいイベントのページをね、公開させてもらいました。この新しいイベントやるんです。今度8月13日ですね、これ長崎の長崎県美術館というところで、お昼からですね、TEDx 出島 ED というですね、これ教育関係、それから高校生、大学生、留学生向けのイベントなんですが、アメリカのね、テッドカンファレンスの、ライセンスを受けて、その地域版、しかも教育関係者向けということでね、やらせてもらうイベントです。教育関係者ってね、教育してるという意味だけではなくて、教育を受けているというのもね、教育関係者に含めています。それから、もちろんね、報道関係の方であるとか、関心のある方、要するに皆さんですね、皆さん、地域の方、皆さん、長崎まで来ていただける方であれば、もうどこからでもご参加いただけるというイベントになっております。ただし、これ招待制でして、参加費をね、無料にさせてもらったんですが、その分、ちょっとキャパシティの問題もあって、会場のね、キャパシティの問題もあって、30名限定で、やらせてもらいます。どうしても参加したいという方は、直接ね、僕にご連絡いただけたら、招待者チケットというのを、お送りするようにしています。これからね、地元高校なんかに声をかけていって、集客しようかなと思っているところです。で、どんなイベントかというとですね、これ第1部と第2部に分かれてるんですが、第2部はね、分かりやすいです。TED の地域版です。スピーカーがいらっしゃって、講演者ですね、講演者さんがいらっしゃって、これ映像収録して、映像として、TED のホームページに、上げてもらうと。正確に言うと、YouTube の TEDx チャンネルというね、TED の公式チャンネルなんですが、こちらに上がっていきます。スピーチは、基本日本語で、してもらうんですが、今、ちょっとまだ大きい声では言えないんですが、交渉中のスピーカーの方、ひょっとしたら一人英語でスピーチされるかもしれないです。その場合はね、事前に翻訳をお配りするとか、なんとか伝わるような方法を考えています。で、第1部ね、普通はね、第1、第2というふうにご紹介するんですけども、ちょっと順番が逆になりました。第1部なんですが、こちらですね、第1部、ワークショップ、平和について学ぶワークショップ、長崎はね、8月9日が原爆投下の日でして、で、この8月上旬というと、平和について、そして戦争について考えるタイミングなんですね。で、平和について考えるワークショップということで、これ長崎以外の方はね、広島の方除けば、あんまり馴染みのないことかもしれないんですけれども、この日に平和について考えたいということで、一つ、今ですね、ウクライナのキーウ・インディペンデントというね、ウクライナの新聞社、ジャーナリストの 方々とつながってます。で、この日ね、まあ、これちょっと選挙次第なんですけれども、編集者さん、そして記者さんと、ズームでお話できないかなと思ってます。これ通訳を挟んでね、地元の高校生の方、また関係者の方とズームでセッションできないかなというふうに今交渉をしています。非常に前向きにね、検討してくださってます。そしてもう一つ、僕たちね、この TEDx 出島というのをやる前に TEDx 再会というのを長崎でやらせてもらっていて、そこでね、招待させてもらったアリ・ビーザーというアメリカ人ジャーナリストがいるんです。彼は核兵器廃絶キャンペーン、核兵器廃絶国際キャンペーン、ICAN の活動もしていて、ノーベル平和賞を受賞したという、ね、男性なんですが、彼のスピーチ、テッドトーク、TEDx トークですね、TEDx トークをみんなで聞いて、それを踏まえた上で、パネルディスカッションということでね、やっていきたいと思ってます。で、ちょっとこのアリ・ビーザーについて少しね、お話をしておきたいんですが、アリはですね、おじいさんが広島、長崎の爆撃機に搭乗していたエンジニアなんですね。兵隊さんではないんですが、軍属でエンジニアで。で、新型爆弾だというふうには米軍から聞かされていたんですが、それが原子爆弾だということは聞かされていなかったそうです。そのせいでですね、彼自身、彼のおじいさん自身は、自分は原爆を落としたというふうな意識を持っていたんで、戦後ですね、そういうふうに思っていたんですが、実は彼もキノコ雲の上で被爆してるんです。その新型爆弾というのを知らなかったから、雲の上で被爆しているんですね。で、そのアリーはお孫さんなんですけれども、アメリカではね、その原爆というのはもう日本が降伏しないから仕方なく落としたんだ、君のおじいさんはヒーローだっていうふうに教わってきたんだけれども、実際にはその日本に来てみたら、マーリーが日本に来てみたら、その非戦闘員を対象とした爆撃だったということで、衝撃を受けて、ジャーナリストになって取材を続けていった。で、彼自身はその被爆、雲の上の被爆3世であって、長崎に来たら、やっぱり広島、長崎で二重に被爆していると、二重被爆者という方がいらっしゃって、そのお孫さんがまだ長崎にいらっしゃるということで仲良くなって、こちら原田小鈴さんというね、女性の方なんですが、その小鈴さんと仲良くなって、何度もね、テレビで取材とかもされているので、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれないんですが、そのパネルディスカッションにはこの小鈴さんをお呼びしています。ひょっとしたらね、そのテレビ放送の内容なんかも、アリと小鈴さんのインタビューなんかもお伝えできるかもしれません。その小鈴さんを通して、またアリのビデオを通して、その被爆体験というものが、その後ね、どういうふうに平和へとつながっていったのかというお話をね。で、なぜこのタイミングで我々は平和について考えるのかっていうのを、またウクライナの事例を通して、日本もね、ロシアとの隣の国ですから、これはもう他人事ではないということで、お話を伺っていければと思ってます。で、このキーウ・インディペンデントにはね、日本人女性の記者さんもいらっしゃって、戦地でね、取材を続けてらっしゃるんですが、できればね、日本語でつないでいただければなと思って、これも交渉をしています。というわけで、今日は、TEDx 出島 ED のご紹介でございました。また次回ね、この、無理難題の方でもお会いできることを楽しみにしております。1でした。聞いてくださってありがとうございました。では、失礼します。